聖書を読みます。最初に旧約聖書からサムエル記上2章、旧約聖書の429ページです。サムエル記上2章の1節から11節まで。ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び祝う。聖なる方は主のみ、あなたと並ぶ者は誰もいない。岩と頼むのは私たちの神のみ。おごり高ぶるな、高ぶって語るな。思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事も知っておられる神。人の行いが正されずに済むであろうか。勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない。子のない女は7人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めてくださる。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。大地の諸々の柱は主のもの。主は世界をそれらの上に据えられた。主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を轟かされる。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。エルカナはラマの家に帰った。幼子は祭司エリのもとにとどまって主に仕えた。次に新約聖書からルカによる福音書第1章46節から56節までを読みます。新約聖書の101ページです。ルカによる福音書第1章46節以下。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベートのところに滞在してから自分の家に帰った。祈ります。天地万物の作り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神様、私たちの中にはあなたを見た者は一人もいません。しかしあなたはその私たちに あなたが最も大切にしておられる御子イエスを送り、あなたがこの世を愛しておられること、私たちが互いに愛し合って生きるべきことをはっきりと教えてくださいました。カイバオ家の中の幼子イエスはそのことの心温まる印であると信じています。心が冷えるようなことの多い暗いこの世界のただ中に、あなたがこの尊いぬくもりをお与えくださったことに対し、心から感謝申し上げます。深い感謝を込めて、今日私たちはクリスマス礼拝を捧げ、主の晩餐に預かり、新入会員の方々と共に喜びを分かち合い、そのような時を過ごそうとしています。どうかこれらすべての上にあなたの祝福がありますように。神様、平和の主イエス・キリストの誕生を祝うこの日、私たちは心を込めて祈ります。この世界に平和をお与えください。意図高きところには栄光が神様にあるように、そして問題に満ちたこの世界に、あなたの御心にかなう平和が訪れますように。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。辞める方々とそのご家族を特別に顧みてください。お年を召された方々を優しく支えてください。心を病む友を慈しんでください。悲しむ友を慰め、悩みを抱える方々にあなたの知恵を与え、この社会で助けを必要としている多くの人のために働いている兄弟たち姉妹たちを強め、多忙な仕事に疲れを覚えている方々にあなたの安息を、学園で学ぶ若い方々には人生の本当の目標をお示しください。教会からしばらく遠ざかっている方々をあなたの身元に帰らせてください。外国に暮らす友やこの国に帰留している外国の方々をどうか年頃に守ってくださいますように。明日のクリスマス出会を待ち焦がれている教会学校の愛する子どもさんたちの上に、その心と体をあなたが守り祝福してくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々、特に辞める方々や孤独な人々にもクリスマスの恵みと祝福が豊かにあるように祈ります。宗教は違っても私たちと心を共にして、世界の誠の平和のために祈り努力している方々の上にあなたの祝福がありますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。今日は先ほどお読みいたしましたルカによる福音書の1章の46節以下、普通マリアの賛歌と呼ばれているところについてお話をしたいと思います。中世のヨーロッパでは公式の言語といいましょうか、教会で使われている言葉はラテン語でした。ですから新約聖書もラテン語に翻訳されたものが典拠として使われました。ウルガータといいます。それによると、このマリアの賛歌の一番最初のところですね、私の魂は主をあがめ、そういう言葉から始まってるんですけれども、このあがめるというところが ラテン語のマグニフィカートという言葉でありまして、でそのところからこの賛歌はマグニフィカートと呼ばれる、フランス語風に言うとマニフィカートになるんでしょうけれども、この私たちが今読んでいるところは、そういう特別な、昔から特別に愛された箇所であるということをまず申し上げておきたいと思います。で、このマグニフィカートと呼ばれるこの部分、マリアの賛歌、それについてはマルチン・ルターをはじめとして多くの神学者たち、教会指導者たちが、大変優れた公開を書きました。説教のようなもの、あるいは、この、聖書について、心を込めて解釈を加えるという、そういうものですね。そういうものを残しています。それから皆さんもご承知のように数々の音楽家がこのマグニフィカートというものをテーマにして名曲を今に残しています。で、さて私は今朝はこの美しい賛歌についてご一緒に考えてみたいと思ってるんですが、このところのこの賛歌の基調音といいましょうか、最も大切な強調点といいましょうか、それはどこにあるでしょうか。で、先ほど述べました事情から言えば、47節の最初の言葉ですね、私の魂は主をあがめるという、そこにあると言えるかもしれません。しかし内容をよく考えてみますと、もう少し別の見方ができると私は思いました。私にはこの賛歌の最も大切な強調点はその次の48節にあるのではないかと思われます。48節読みますと、身分の低いこの主の発しために目を留めてくださったからです。で、これは主語は神様ですね。神様が身分の低いこの主の発しために目を留めてくださったからです。ここのところにこの賛歌の一番の強調点があるんじゃないでしょうか。身分の低いこの主の発しため、で、こういう言葉がここにあるわけですけれども、これは単に社会の下層階級の出身というような意味ではありません。ルターはマリアの賛歌というテーマで大変素晴らしい文章を書いていますが、これは1521年のことです。日本語でも読めます。石原健先生が訳したものは岩波文庫に入っておりまして、それを読むと心が洗われます。で、その中にマルチン・ルターは次のように書いています。この身分の低いこの主の発しためというその箇所についてです。引用いたします。これは石原先生の訳です。それは人に侮られるみすぼらしい卑しい状態ないしは境外にほかならず、例えば貧しい人々、病む人々、飢えている人々、乾いている人々、囚われている人々、悩んでいる人々、死にかけている人々はそれである。試練にあった時のヨブ、両国から追い出された時のダビデ、窮迫した時のキリスト、およびすべてのキリスト教徒たちはそれである。で、そういうふうに、ルターは書きました。マリアというこの女性はご存知のように未婚の母になりました。 でそのことを天使に告げられたときに、彼女がどんなに恐れたか、そして不安を感じたか、そのことは想像に余りあります。私は人に侮られるに違いない、私は人の前を大きな顔して歩くことはできなくなるに違いない、そう彼女は思いました。許嫁のヨセフもこのことを非常に恥じました。恥ずかしくてやっていられない、自分の婚約者が誰か他の人の子供を宿した、恥ずかしい。でヨセフはマタイの福音書によりますと、密かにこれを恥じて密かに縁を切ろうと決心したと書いてあります。もうあんな女性とは一緒にやっていけない、そう許嫁に思われるほどのことであったわけです。そして、彼女は悩んだ。ですからマリアという人はここでは疑いもなくルターが言うところの人に侮られるみすぼらしい卑しい状態にあったと言えるでしょう。でしかしその悩みの中で天使は、これはルカの福音書1章30節に書いてありますが、マリア恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいたと、そう言います。そしてマリアはその天使に説得されます。人は人生の一番大切な、それゆえに危険でもあるような瞬間に天使に説得されることがあります。変な言い方だと思いになる方もあるかもしれませんが、私たちは時に天使に説得される、そうとしか言いようのないような経験を私たちはします。マリアはここで天使に説得されて、神様は自分のようなものにも目を留めてくださると、そう信じたのでした。彼女が主をあがめる理由はここにありました。で話はちょっと飛びますけれども、小田誠というユニークな作家がいました。今年の7月30日に他界いたしましたが、彼は自分の生き方を中間図という不思議な表現で説明したことが知られています。虫ですね、よく鳥観図といいまして、鳥が上をこう飛びながらこの地上を見下ろして対極を把握するような見方、その見方に基づいて書かれた地図を鳥観図といいますが、鳥が見る図ですね。で私のは鳥観図ではない、彼はそう言いました。中間図である、鳥のように高いところから全体を見渡す、それにももちろん意味があるだろう。しかし自分の生き方はそうではない、自分は虫のように地べたを這いずり回って苦しんでいる小さな人間に最も近いところで世の中を見、そこから世界を見る、世界の現実を見る、彼はそう言いました。そして死んでから後、妻のヒョン・スンヘさんという方ですが、この方は在日韓国人か、あるいは在日朝鮮人か、私はよく知りませんが、要するに在日コリアンの方ですね。この方が、ヒョンさんが毎日新聞とのインタビューに答えてこう述べたことがあります。以下はそのヒョンさんの引用ですね。小田は小さな人間ということを最後まで言っていました。大きな人間というのは力を持っている人、つまり政治や経済を握っている人たちでしょう。その中で 小さな人間を自覚することが大事だと。大きいのにつくんじゃなくて、あくまでも小さなところに根ざして世の中を見なくちゃいけない。そうじゃないと真実は見えないと言ったというんです。で、私はその言葉を読んで非常に心を打たれましたが、これはボンヘッファーが下からの視点という言葉で述べていることとほとんど同じです。で、ボンヘッファーという人はナチズムに、ヒトラーの暴虐に抵抗して戦って、そして絞首刑に処せられて39歳の若さで死んだドイツの神学者ですが、このボンヘッファーが1943年の春、牢屋に入れられる、投獄されるその前の年、42年のクリスマス頃、ちょうど今頃ですね、次のような短い文章を書いて友人たちに残しました。これは戦争中密かに隠されて、天井の梁の下に隠されて生き延びて、戦後日の目を浴びたわけでありますけれども、下からの視点、他にもいろいろ断章があるんですけれども、その一番最後に下からの視点というのがあります。引用します。我々は世界の歴史ですね、世界史の大きな出来事を一度下から、つまり社会から締め出された人々、疑われた人々、虐げられた人々、権力なき人々、抑圧されあざけられた人々の観点から、簡単に言えば苦難を受けている人々の観点から見ることを学んだのであり、これは比べることもできないほどの価値を持った体験である。そう彼は書きました。マリアの賛歌を貫いているものは、実はこのような下からの視点ではないでしょうか。さっき読んだ51節から53節にかけて、主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そうマリアは歌います。そしてそれが主の憐れみであるというのです。大阪の釜ヶ崎で、そういう小さな人たち、貧しい苦しんでる人たちと一緒に暮らしながら、活動している本田哲郎というカトリックの神父がいます。で、この方がこのルカ福音書を彼の言葉で翻訳しました。そしてこの憐れみというところを、彼は人の痛みを知るその心、そう訳しています。憐れみというのは、かわいそうだなと思うというだけじゃない、人の痛みを知るその心、それが憐れみなのだと、そう訳しておられる。そのことに私は注目したいと思います。聖書の神様というのは、この意味での憐れみの神です。人の痛みを知るその心を持った神です。で、先ほどサムエル記上の2章の最初の部分を読みましたけれども、私はあそこを選んだ理由は、ハンナの祈りと呼ばれているところがマリアの賛歌と大変よく似ているからです。で、おそらくハンナの祈りが何らかの形でマリアの賛歌に影響を与えたであろうということは確かでしょう。で、そのためにハンナの祈りというところを読んだんですけれども、 そこにもこう書いてあります。8節ですが、主は弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げる。これが憐れみなんですね。聖書の神はそのような憐れみの神であり、人の痛みを知る心を持つ神です。そしてこの世に生まれてきたイエスはまさにそのような方として私たちと一緒に生きていらっしゃる。で、私たちがクリスマスを祝うのはそのためです。祈ります。神様、敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にクリスマスの礼拝をあなたに捧げ、あなたの憐れみに感謝することができました。そのことを深く喜びに思います。どうか私たちが主イエスキリストに従って憐れみ深い人間として生きていくことができますように、私たちを導き助けてください。これから行われるすべての技をあなたが祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。これから聖餐式を行いますが、その最初に賛美歌の249番を歌いたいと思います。1節から3節まで。